尊いお祈りに感謝いたします。それではメッセージの前に聖歌の153番の裂きてたまえを共に賛美したいと思います。先生のメッセージをお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。
皆さんこんばんは。またこのように集められて賛美をし、また共に祈ることができたことを感謝します。それでは御言葉を見ていきたいと思います。新約聖書のペテロの手紙第1、今夕は3章1節から7節を通して、神が望まれる妻と夫の在り方、神様が望まれる夫婦の姿在り方について見ていきたいと思います。ペテロの手紙第1の3章では1節から読まさせていただきます。同じように妻たちよ、自分の夫に服従しなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。それはあなた方の神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るからです。あなた方は髪を編んだり、金の飾りをつけたり、着物を着飾るような外面的なものでなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値あるものです。昔神に望みを置いた敬虔な婦人たちも、このように自分を飾って夫に従ったのです。例えばサラも、アブラハムを主と呼んで彼に従いました。あなた方もどんなことをも恐れないで善を行えば、サラの子となるのです。同じように夫たちよ、妻が女性であって、自分よりも弱い器だということをわきまえて妻と共に生活し、命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさい。それはあなた方の祈りが妨げられないためです。一言お祈りします。天のお父様、御言葉を感謝します。先ほど共に祈ることができた恵みにも感謝します。どうぞしばらくの間の御言葉のひとときを聖霊が祝福し導いてくださり、私たちに今日大切なことを学ばさせてくださいますようにお願いをいたします。主イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。神様が望んでおられる夫婦像、 というのは、妻と夫がまず互いのことを優先し、それぞれに与えられている役目を十分に果たしていくときに生まれてくる関係であると思います。つまり妻は夫に対して自分の役割を十分に果たし、また夫は妻に対して自分の役割を十分に果たすときに、神様はその二人を喜んでくださり、家庭を祝福してくださり、神様のご栄光を表させてくださる夫婦となるのではないかと思います。夫婦は一体ですけれども、神様が妻に言われている役目と、神様が妻のために夫に言われている役割は同じではありません。それは聖書を見れば明らかなことであります。ペテロはここで妻のために6節を割き、そして夫のために1節だけを割きました。ある教会の婦人がですね、このところを読んで、ああこれは神様不公平ですと、神様は平等で男女を等しく満たされておられるにもかかわらず、なぜ私たち女性妻のためには6節を割いて、そして私の夫のためには1節しか割いていないんですか、というようなことをおっしゃったそうなんですけれど、しかしここで妻のために多くの節が割かれているというのは、もし妻が信仰を持ったとするならば、より多くの困難にあったからだと思われます。いずれにせよ、今日神様が望まれる夫婦の在り方とはどういうものなのかということを共に見ていきたいと思います。御言葉の前に少し皆様にお断りをさせていただきたいと思います。実は私はこのメッセージを少し準備していた時に、ここを飛ばそうと思ったんです。というのは、私は皆様より人生経験が浅いですし、クリスチャンの結婚生活についてもそのように語るような、そういうふさわしいものではないんではないかと自分で考えたからです。しかし祈りの中で、私は神様から与えられている一つの言葉がずっとあるんですが、それはこれです。御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさい、という御言葉は神様は私に与えてくださっていました。ですので、こういう高いところから、そして特にこういう課題について御言葉を共に分かち合おうとさせていただくんですけれど、私はここに立たせていただきながら、自分自身のためにも語らせていただきながら、恵みを皆様と分かち合っていきたいと思っております。今日2つの点で、じゃあ神様はどのような夫婦を望んでおられるのか、妻に対してどう言われているのか、そして夫に対してどう言われているのか、勧められているのか、そのことを見ていきたいと思います。ではまず妻に対して聖書はどのように言っているでしょうか。それは自分の夫に従うことでございます。自分の夫に従うことです。3章の1節、同じように妻たちよ、自分の夫に服従しなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためですと言われています。まずペテロは自分の夫に従うようにと勧めをいたしました。もうずっとこの御言葉、この手紙を見てきておりますのでご存知と思いますけれども、当時の女性の立場というのは非常に低くされていました。しかし女性の立場が社会的に低いから、その女性は社会の立場が上と言われている夫に従うのではありません。ペテロがここで自分の夫に従いなさいと勧めたのは、 神様が夫を家の頭とされているからであります。夫が強いからとか夫ができるからとかではなく、また逆に夫は強いけれども妻は低く、妻は劣っているから、劣っている人は強い人の下で従いなさいと言われているのではありません。神様は家というその素晴らしい神様のご計画の中で夫に権威を与えて導くようにされているお方でいらっしゃいました。そして聖書を見ると妻は夫に従わなければならないものであるということが繰り返し言われております。一箇所見たいと思いますが、新約聖書のエペソ人の手紙の5章の22節で、妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように夫は妻の頭であるからですと言われています。また妻が自分の夫に従うように言われているのは、もしその妻の夫が未信者であった場合に、無言の振る舞いによってその主人がキリストに導かれる可能性があるからだと言われています。一章の一節の後半で、妻の御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためですと書いてあります。無言の振る舞いというのは神様を恐れて生きる生き方でございます。無言の振る舞いというのは非常に力があるものだと思います。主イエス様は十字架につけられる前、あの大祭司の庭でペテロから三度知らないと言われられました。その時主イエス様はペテロを無言の眼差しで見られました。そのイエス様の無言の眼差しはペテロにとって強烈なメッセージとなったのではないでしょうか。そのように信仰を持っている人がどのような状況であっても神様を恐れて、そして神様を信じて口で言うのではなく、その信仰を従っていくという無言のその振る舞いによって示すということは、周りにとって大きな大きなインパクトを与えて、それがメッセージになると信じます。聞いたことがある話ですけれども、あるクリスチャンホームの中学生が、小さな時から教会を行き、日曜学校に行き、聖書を教えられて、彼が中学生になり、ふと自分のお母さん、クリスチャンですに用事があって部屋を開けた。そうするとお母さんは聖書を読んで祈っていたというんです。その姿を見た時、その中学生は自分は一体何をしているんだろうかと考えさせられたと言うんですね。神様を恐れて神様を信じているそのクリスチャンのお母さんが、反抗期のあるその中学生の男の子に言うのではなく、また裁くのでもなく、無言の振る舞い、御言葉を読み、御言葉を信じ、そして神様に祈っているその姿、その姿を後ろから見たその少年は、大きなインパクトがその姿によってあったと言うんですね。イエス様はマタイの福音書の5章の16節でこのように申し上げられました。あなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。ペテロの言っているまず妻に対するその勧めは何でしょうか。 それは自分の夫に従うことであります。もう一つ、内面をより美しく飾ることであります。内側をより美しく飾ることであります。3章の3節で、あなた方は髪を編んだり金の飾りをつけたり着物を着飾るような外面的なものではなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値あるものです。二つ目に勧められている妻に対する勧めというのは、内面をより美しく飾ることであると勧められています。当時のローマではある先生によると、女性というものは非常におしゃれであったと言われています。歴史書を見たり、またいろんな文献を見ていきますときに、それは世界の歴史でもはっきりと明らかにされていることであると言われていますけれども、女性は髪を結い上げてですね、そして金の飾りをつけて、流行のファッションがもう競争されていたと、そのように言われているんですね。ローマというのは非常に広大な領土を持っていた国ですね。もう帝国です。ローマの絶頂期というのは、人々は本当に贅沢な暮らしをするようになっておりました。でその贅沢さというものが、ローマの女性の服装に明らかに現れていたと言われております。ですから女性はその服装、もう自分の服だけではなく香水をつけたりですね、また人によく見てもらうためにいろんな装飾品をつけるようになったと言われていますね。まあ女性だけではなくて、そのように裕福な国であったですので、男性もですね、そういうものを非常に求めるようになっていたと言われています。ある議員はですね、金の指輪をはめるようになり、議員ではなく少し階級の高い貴族と言われる人は、金ではなく銀の指輪をはめていたと言われていますね。そのような家に仕えている奴隷でさえ、金ではないけれども鉄の指輪もはめていたと言われています。奴隷です。それだけではなく、首輪、腕輪、もうつけれるところはどこでも輪をつける。そしてローマの国の中ではですね、そのようなものを作る職人が生まれてきたと言われていますね。宝石職人、布職人、靴職人すら生まれていたとも言われていますね。ある考古学の人がですね、ローマを研究して、ローマの国がどれほど偉大であったか、どれほど裕福な生活をしていたかということをよく研究された考古学の先生が、その地域に行って、そして一つのものを発見したというんですね。古代ローマのブローチ、金の、古代ローマのブローチ、これはその時の、これはまあブローチと言われていますので、そんなに大きくない胸のところにつけるようなものなんですけれども、これ純金です。周りに宝石です。約2000年ほど前、聖書の書かれたこの時代、すでにこのようなものが作られていたんです。ここに埋められているのは、まあ、ここではちょっと見にくいですけれども、本当に高価な宝石です。それ右側は女性ですけれども、 真ん中の人がその家の奥さんですね。そして左の人はお付きで、一番右の人はその奥さんに仕える奴隷です。奴隷ですらもう立派な靴履いてますね。頭にもかぶり物をしていますし、そしてこの古代のローマのこのブローチは何に使って言ったかと言いますと、当時彼らはもちろんこうネクタイとかそういうスーツなんか着ません、ドレスはありませんね。長い長い布、トーガと呼ばれていますけれども、それらを体に巻いて服装していましたが、それが肩からずれ落ちないようにそのブローチをつけたというんです。そのブローチをある人はすごく大きくしたり、見せびらかし、そういう多くの女性たちが当時はいたと言われているんです。そのような中でペテロは妻に対して、あなたのしなければならないことはと言って、いや、そのような外面的なものじゃなく内面の美しさを着飾るようにとここで進められた。私たちは皆ですね、人間は二つ二面性というものがあると思います。外側の自分と内側の自分ですね。人から見える自分と人からは決して見えないという自分があると思いますね。私たち日本人もですね、まあいいことか悪いことかちょっと分かりませんけれども、本音がありますけど本音でない建前がありますね。私たち人間は皆二面性がどこかにあるんではないでしょうかね。フランスのマシオンという、彼はベルサイユ宮殿で王に仕えながら王にメッセージを語る偉大な説教者だったと言われるんですけれども、彼はルイ14世という王様が支配していた時に、そのルイ14世の前で聖書から第二コリントのメッセージをしたそうです。そのメッセージの内容というのはこうです。内なる人と外なる人というメッセージをしたそうです。ルイ14世の前で。そのメッセージを聞いた後、ルイ14世はその宮廷で大声でこう言ったそうです。私はその二人を知ってる。ルイ14世は、私は外の人と内の人を私は知っていると言って大声で叫んだと言われているんです。人間は見える部分と見えない部分というものを持ち合わせていると思うんですね。これはルイ14世だけではなく、当時のローマの人たちだけではなく、私たち日本人、この現代の今の私たちも、ある意味二面性という見えるところと見えないところ、外側と内側というものを同時に持ち合わせているものだと思うんです。で、多くの場合、その外側というものをより磨いて、内側というものが外側に比べるとちょっとおろそかになる場合があると思うんです。ペテロはここで、その外面的なものではなく内面をより心の中の隠れた人柄を飾りにしなさいとこう勧めたんですね。だからといってペテロはですね、外面を外側は何もしなくていいとは言ってないと思うんですね。外面も大切です。非常に大切ですね。まだ20年ほど前ですか、もっと前ですかね、私の母がですね、もう真剣に言ってたですね、もう真剣に言ってたことがあるんですが、あるファミリーバイブルキャンプでですね、行った時だそうです。ファミリーバイブルキャンプで泊まって次の日、そして女性側のその洗面所へ行った時、先生って言われたんですって、幸子先生って言われたんですって、振り返ったそうなんですね。そしたら誰か分からなかったって言うんです。
分かりますよね。本当に分からなかったと言って、ですから外側もですね、やっぱり私たちは十分着飾る必要は ある部分においては必要だと思うんですね。けど霊的な意味において考えたときに、私たちは外側というものを着飾る、そのようなことは十分します。朝起きて鏡見て整えたりしますね。もう普通のことです。しかしペテロはここでそのような外側もですけれども、内側をもっとより美しく着飾るようにしなさい。どうして内側をより着飾る必要があるでしょうかね。その一つは、内側は色褪せることがないからですね。内側は外側に比べて色褪せることがないからです。3章の4節で、あなた方は髪を編んだり金の飾りをつけたり着物を着飾るような外面的なものではなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。朽ちることのないものを持つと言われています。決して朽ちることがない。外側は色変わっていきます。色褪せるかもしれない。しかし内側は色褪せることがない、朽ちることがない。どうして私たちは外側より内側をより着飾るべきでしょうか。それが神様の前で価値があるからですね。三章の四節、これこそ神の御前に価値あるものです。もちろん外側を整えていくということも大切に必要なことでしょう。しかし聖書は、神様の前で価値あるものはそういうものではなく内側のものである。三章の五節のところでは、敬虔な人たち、婦人たちはその内側を着飾った人たちだったからですね。三章の五節、昔神に望みを置いた敬虔な婦人たちもこのように自分を飾って夫に従ったのです。ペテロがまず夫とまた妻に対して勧めをする、まず妻に勧めをした一つは、自分の夫に従うことと、それと内面をより美しく着飾っていくことだったわけなんです。しかしこれは、これは妻のためだけ、女性のためだけというふうに我々男性は取るべきではないと思うんですね。イエス・キリスト、主イエス様はこの地上におられた時、天のお父様に従われました、ね、従順さ。また私たちは日々の生活において心が汚れて曇ってくることがあると思うんですけれども、女性だけではなく夫もまた男性も御言葉によって心が洗われて、そして曇っているものを磨いていくということは、これは女性だけではなく男性や夫にも言われる、当てはまることであるとは思う。いずれにしてもペテロはまず夫に従うこと、そして内面をより美しく着飾っていくということを妻に対して勧めをいたしました。では次、夫に対してどのように言われているんでしょうか。その一つは、妻を守り愛することですね。妻を守り愛することです。三章七節、同じように夫たちを、妻が女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえて、妻と共に生活しと言われています。ペテロはここでまず、妻は女性であって自分よりも弱い器であることをわきまえてと言いました。弱いというのは、霊的に弱いとか知的に弱いとか道徳的に弱いという、そういうことではなくて、女性は男性と比べると肉体的に弱い器であるという、こういう意味ですね。 力、男性と女性を比べたとき、その力というのは明らかに女性の方が弱いですね。神様はそう作られたと思います。まあ中にはですね、女性の方が強い場合はあるかもしれません。いや、私の妻はものすごく力強いです。先日ですね、朝ごはんで食べてた時に家内がですね、ジャムの瓶の蓋は開けれなかったですね。何回もしても開けれないので、だから開けてくれないってやろうと思って、私も開かなかったです。けど一般的にですね、女性と男性を比べた時に、夫と妻ということを比べた時に、力加減というのは明らかに女性の方が弱いですね。ですから夫はその弱い妻を守らなければならない。それだけではなく、当時実は女性は本当に男性に守ってもらわなければ、その女性の立場が本当に低く見られていましたので、変に取り扱われたり、また傷つけられたりということがあったと言われているんですね。ですから夫は妻を守り、かくまい、そして愛さなければいけません。聖書の先ほどのエペソ人の手紙の5章の25節でこのようにも勧められています。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。ですからペテロがまず夫に対して勧めたことは、妻を守り、妻を愛することであります。夫が妻に従うことではありません。妻が夫に従うのであって、夫は妻を愛する、これが聖書の教えている役目であります。2つ目、夫に対して言われていること、それは妻に寄り添うことですね。妻に寄り添うことです。3章の7節、妻と共に生活し、また恵みを共に受け継ぐものとペテロは言いました。ここで2回共にという言葉を彼は繰り返ししましたね。寄り添うというのは歩調を合わせるとか、思いを同じにするとか、同じ方向を向いていくという意味ですね。理解していくことです。当時の男性というのは妻よりは、当時の夫というのは妻よりももう圧倒的な権限がありましたね。ですから夫は妻を完全に支配し、上から接し、上から物を言うという、言うということはもう普通に行われていたことでした、ね、しかし妻というのは夫の連れ合いではなくて、夫婦は神様が引き合わせたもので、聖書は一心同体であると言われています。夫が上ではなく妻も上である、同じである、一心一体であるという、そのように言われていますね。ですから夫の妻に対するその責任というのは、妻を理解し、妻に寄り添っていくということは、神様が望んでおられる夫婦の在り方ではないかと思うんですね。私はそのことについては非常に考えさせられています。ついつい自分の権力をこう振るってしまったりですね、自分の経験とかいろんなことを理由にして接してしまうというふうなことはあるんですね。感情に振り回されて、 男の権利といいましょうか、そんなものはないんですけれども、勘違いしてそれを振り回してしまう。しかし聖書の教えている夫に対する責任というのは、妻を守って愛することであって、そして妻に寄り添っていくというのが夫の大きな大きな責任であると思うんですね。あるインターネットの投書で、亭主関白という、そういうことである女性が、夫人がですね、載せて、いたんですね。ちょっと見ますと、亭主関白、相談、悩んでるんですね。自分の夫は亭主関白だって。38歳、子供は2人、結婚6年目、旦那は私の一つ上。亭主関白と言ったら失礼ですけれど、彼の行動に疲れている今日この頃です。家事は一切しない、子供の世話もしない。子供もある程度懐いてはいますけれど、仕事から帰ってきて洋服は脱ぎ捨て、どうして洗濯機に持っていかないのといえば、結婚の醍醐味だと言う。朝靴下、スーツ、ベルト、メガネをきちんと拭いて用意しておかないといけないんです。こういう旦那とうまく付き合っていく方法、どなたか教えていただけないでしょうか。洋服は脱ぎ捨て、洗濯機を持って行ってといえば、結婚の醍醐味だと。この奥さんが一番必要としているのは、そのご主人の理解であって、そのご主人が奥さんに寄り添っていくということを一番求めてらっしゃるんじゃないかと思うんですね。なぜ夫は妻に寄り添う必要があるんでしょうか。なぜ夫は妻を支える必要があるんでしょうか。ここではっきり7節のところで、妻が女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえて、妻と共に生活し、共に生活し、恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさい。夫は妻を理解し、そして妻に自分の関心を向けるという努力をしなければならないと思うんですね。そのために夫は妻の話をやっぱり聞く必要があると思いますね。奥さんの話を黙って聞く。神様が望まれる夫婦。妻でない女性の話を聞くのはまだしも、妻の話を黙って聞く、これある男性にとっては大きなチャレンジかもしれません。男性というのは時々結果を聞きたいですのでね、これ男性の性質です。結果を、私の経験上、私はとにかく結果は、そしたら結論は何なのかというのを、男性は、これはもう男性の性質だと思いますね。しかし女性というのは結果を言うまでの過程を述べたいですね。たくさんの人がそうだそうだと今うなずいておられますね。だからそうだと思います。しかしやっぱり夫は妻を理解し、妻を受け入れ、そして寄り添うという、一緒に生活する、同じ立場に立つ、 そして一緒に歩んでいく。これは聖書が教えている夫婦の健全なあり方ではないでしょう。御言葉ではペテロは妻のために6節使いましたけれども、男性の夫のためには1節使いましたけれど、妻のために私は2つのことを申し上げたんですけど、1節の中でもう1つ夫のためにこのことではないかと思います。それは妻を敬うことですね。妻を敬うこと、尊敬することですね。7節の後半、命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい、尊敬しなさい。本当に当時の女性というのは非常に低く見られていましたので、その女性はあらゆる面でもう底辺にいるような状態であったかもしれません。しかしその女性の存在がそこからもっと引き上げられなければならない、そのことは必要であったのではないかと思うんです。しかし神様は妻も夫も男性も女性も同じように見られましたね。聖書はこう言っています。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると言われました。どうして妻を敬うべきでしょうか。祈りが妨げられないためですと聖書は言っています。私は数年のアメリカの生活の中で一つ非常にこう驚かされたことがあります。それはクリスチャンファミリーの神様を中心とした生き方はこういうものだということをまざまざと見せつけられた時ですね。特にそのクリスチャンホームのご主人とその奥さん、妻と夫の関係はこうなのかというものをまざまざと見せられて非常に教えられましたね。日本ではそれほどしないことかもしれませんけれども、アメリカにおいては徹底的にもうレディーファーストです。まあそれは教会のことだけではなくて、まあ一般の社会でもそれ浸透していますけれども、銀行であってもショッピングセンターであってもどこに入るときであったとしても女性が自分でドアを開けるということはほとんどないです。男性が開けて、そして女性がまず入っていって男性が入りますね。夫婦であれば当然のことです。車に乗るときご主人は自分が車に乗る前、奥さんの助手席のドアを開けてドアを閉められます。そして回って自分が運転席に座られます。私それ初めて見たときちょっとびっくりしました。すごいなと思いましたね。女性を認めて敬う。ある特別集会のとき、私は集会に座っていたんですけれども、講談で牧師先生たちがこの前のように座っておられたんですけれど、特別賛美で女性の方がここでソロをされる時があったんですね。そこから姉妹の方が上がってこられた時、ここに座っていた5、6人の先生たちはバッと立たれましたね。びっくりしました。後で聞いたんですね。何でですかって。女性に対する敬意です。けど男性が上がってきても全然立たないんですよ。女性が上がってくる時だって立ちます。しかしいいことだなと思いましたね。子供のためにできる最高の教育は夫が自分の妻を敬うことですとよく言われますね。子供にできる最高の教育は夫が自分の妻を敬うことです。夫が妻を守る、夫が妻を愛する、夫が妻に寄り添う、その光景を見ている子供は人間として何をしなければいけないか、 何を立て上げなければならないかというものをまざまざと教えられるんじゃないでしょうかね。しかしそれは本当に聖書的ですね。妻に対して失礼、夫に対して妻を愛すること、妻に寄り添うこと、妻を敬うことです。神様が望まれる夫婦はどのような夫婦でしょうか。自分のことをではなく相手のことを優先し、自分に与えられている役目を果たしていくことです。私たちは時々子供のことを優先したり、ひょっとすると仕事のことを優先してしまうというようなことがひょっとしたらあるかもしれませんね。しかし夫は仕事のことよりも奥さんのことを優先にすべきだと思います。奥さんは子供のことよりもご主人のことを優先すべきであるのではないでしょうか。もしそのことが確立されていると、神様がそのご夫婦を祝福し、そしてその子供を祝福し、仕事も祝福し、そしてその家庭を通して夫婦を通してご栄光が表されていくのではないでしょうか。夫と妻に対する責任、役割、私たちは外見についつい気を使ってしまう、もうそれに過度に過敏になり、内側の敬虔な魂というものがおろそかになることがあると思うんですね。夫、男性、権力を振りかざすということはないでしょうかね。支配的、厳しすぎ、そうじゃなくて主を愛し、そして妻を愛し、そして妻は夫に従い、そして外よりもまず内側を着飾っていく。神様はそのような二人を豊かに祝福し、人がその夫婦を見たときに素晴らしいな、魅力を感じるな、そのような二人とさせられていくんではないでしょうかね。神様が望まれる妻と夫の在り方です。祈りが妨げられてないか、私たちは自分の役目を十分に果たしているだろうか、それに忠実であるだろうか、何よりも神様の御言葉に私たちがどれだけ忠実であるだろうか、そのことを私たちはもう一度考えることができれば幸いではないでしょうか。お祈りをしたいと思います。愛する天のお父様、御言葉を感謝します。どうぞ神様が望まれる夫として、神様が望まれる妻と私たちがなれますように、そのために自分の役割を十分に果たし、そして神様を愛し、神様が与えてくださった家族を愛して歩んでいくことができるようにしてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ご起立をいただいて、なしたまえ長宗を賛美いたしましょう。275番、なしたまえ長宗。今日私たちは神様が望まれる妻と夫の在り方を、ああ今日私はもう一度この分野において神様に決心して、もう一度神様の前で祈って、神様が望まれるような妻でありたい、神様が望まれるような夫でありたい、神様のご栄光が表されるような家族でありたい、いや一クリスチャンとして一信者として、私はこのことをもう一度今日神様に決心したい。もし神様が何か決心として導かれていることがあれば、何でも一節立っていながら前で祈りましょう。一節、なしたまえ長宗、末造り我が主よ。